ほんのひととき。この番組は相生市初の本の情報便です。相生市にある図書館や書店の情報、本好きさんのおすすめ本の紹介、相生市の文学探訪など、本を通して相生の文化を楽しもうという番組です。ほんのひととき、耳で読む読書の世界にお付き合いくださいませ。こんにちは、担当の六助です。本日一緒に番組を進行してくださるのは、では花子さんからよろしくお願いします。
はい、花子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リサッチです。よろしくお願いいたします。
はい、ということで3人でお送りしたいと思います。
はい、
最近本は読まれましたかね、花子さん。なんか、
はい、あのね、あのチームバチスタの栄光っていう本を書かれた、はい、今ね、あのジェネラルルージュの本でしたっけ、また第2弾やってますけど、
はい、やってますね。
はい、その、 あの海堂尊さんという人の新しい本、はい、今年の3月かな、出たばっかりの本で、のマドンナベルデというのを読みましたね。あの、はい、代理母のお話で、自分の娘の子供を宿す、あの母のお話、医療ミステリーという
ですね。そうですね、医療お医者さんですかね、
はい、この方も。そうですね、はい、あのとても面白かったです。
あ、そうなんですね、はい、僕はまだちょっと読んだことないんで、はい、あれなんですけどね、もう情景感が苦手なんで
いや、これ一冊。
あ、一冊なんですね。
はい、一冊で。
じゃあちょっと読んでみようかなと思います。リサッチは何か読まれましたか？
私はあの最近パステルアートを勉強しているので、はいはいはい、色使いを勉強したくて、長友恵さんの自然を題材にした絵本を借りました。
あ、綺麗ですよ ね、長友恵さんね、はい、姫路の方ですしね。
あ、そうなんですね。
そうなんですか、
う
ん、
そうあの県名の出身でね、
はい、意外な、そうなんですね、
うん、地元の方の本いいですね。
はい、
ね、色も綺麗ですしね。
そうですね、
うんうん、
そう、それは知らなかったんで、今度一回読んでみたいですね。自分の作品により興味が湧いてきます。
はい、
ちょっと一部訂正がございますので、
はい、はい、
感想お願いいたします。
はい、あの大変申し訳ありません。あの先ほど永田萌さんを姫路出身っていう風に断言してしまいましたが、これとても不確かで確認しておりませんので申し訳ありません。ただあの姫路の県明学院女子中学と高校の出身、私の娘の先輩にあたるので、それはあの学校は姫路まで通ってこられたのは事実なんです。ただお宅がどこだったのかってことはちょっと確認しておりませんので、先ほどは間違えました。申し訳ありません。ここで訂正いたします。
それでは最初のコーナーに参りましょう。相生市図書館の情報をお届けする、ようこそ相生市図書館へのコーナーです。まずは相生市図書館の4月分の最多貸し出し図書を紹介したいと思います。今回は4点、全部5回借りられてますね。ではまず1冊目が、お忙しい、あ、すいません、お忙しいだけで、ね、忙しい日でもお腹は空く、平松陽子さんで、もう1つが流星の絆、東野圭吾さんで、3冊目がなでしこ御用帳、上澤真理さんで、もう最後に心下層、畑中めぐみさん。以上の4点なんですけども、知ってる方いますかね。
あの流星の絆は読みましたね。
ドラマ、
ドラマになりましたもんね。去年か一昨年かやりましたね。
今ここに来てるっていう感じが。
あ、そうなんだ。あれも結構太い本でしたよ
ですね、多分あの予約が多くてやっと落ち着いて皆さん借りられたという感じのような気がしますね。
そうでしょうね、
はい、
だから、面白か
ったですよね。今回この資料を見ていると、予約の多い図書がやっぱり1984になっているので、やっぱり皆さん買いたい、まあ、結構あの単行本だったら結構お値段も
しますので、そうですね、高いですもんね、
はい、それで落ち着いてきたのかなというので、僕自身はですね、あの上澤真理さん、一応来月時代が作家なんですけども、結構面白い、まああのいわゆるチャンバラモンというものよりも、人情ものを得意とする、はい、そうですね、畑中めぐみさんもどちらかというとチャンバラじゃなくて、ちょっとあの幽霊が出たりとか、幽霊がなんか事件にか出来事を解決するみたいな感じの作家さんなんで、
面白そうですね。
面白そうですね、まあ、この畑中さんも、ちょっとタイトル忘れたんですけど、ドラマ化とかもしてますので、 ということでこの4冊でした。はい、次はですね、図書館のイベントの紹介をちょっとしたいと思います。5月22日の土曜日ですけども11時から、3階の視聴覚室でトーンチャイムっていう、愛宵トーンチャイムアンサンブルの演奏会ですねがあるみたいです。グリーングリーンコンサートというのが行われます。曲名がですね、恋のぼりとか動乱星、まあ、いわゆる童謡を演奏されますのでお越しください。ということで、最後に図書館が、今回は相生のペーロンさんがございますので、ちょっと長期休暇みたいなのがあります。5月28日から31日までがちょっとお休みになりますので、皆さんご注意して、せっかく行ったのにね、
そうですね、
しまってたというのは、はい、かなり悲しい僕も何回も経験してます
私もあります。
そうなんですね
28日から
30日、はい、31日ですね、詳細を言いますと、はい、ペーロン、28日がいつもあいおいは、あいおい市図書館は月の最後の日が館内整理日になってるんですけども、うん、はい、まあ、ペーロンの関係でちょっと繰り上げということで28日は館内整理日です。で29日30日がペーロンの日なので、はい、その日はお休みと、で31日は月曜日なのでお休みになっております。でということで、太陽図書館は開館時間が10時から19時まで、祝日も開館されております。で月曜日がお休み、あと、まあ、月の最終日が休みになっておりますので、でということで愛宵市図書館の情報をお届けいたしました。ましては愛宵市にまつわる作家さんや愛宵市を舞台にした作品などを紹介する愛宵文学情報です。今回紹介するのは絵本頑張れ大ちゃんをのベストセラーで知られる宮崎あゆみさんが今月待望の新刊ムクジーとズッくんを出版されましたので、ぜひ紹介したいと思います。この本なんですけども、まあ、前回の大ちゃんが愛宵の元気など根性大根をテーマにしたんですけども、うん、今回もまあ地元っていうか、辰野の新宮町の八幡神社にある推定4000年の樹齢ですね、いや400年ですね、失礼しました、の大きなムクの木、こちらがモデルになっております。ということでそういう感じで、それを元にしたドラマというか絵本になってるんですけども、簡単にあらすじを言いますと、そのムクの木が、4400年ということでおじいちゃんになってます。そのムクジーと呼ばれるムクの木とそこに巣を作っている青葉族のズックンの友情の物語なんですけども、事前にちょっと、まあ、結構絵本なんで読んでいただきまして、花子さんとリサッチにちょっと感想みたいなのも聞いてみたいなと思うんですけども、
すごい優しい絵なんですよ ね、この、宮崎さんの絵本ってこうホッとするっていうかね、そんな優しい色合いとね、
はい、
優しい絵でね、癒されますよ ね、 これね、うん、
クレヨンで何か描いたような感じ、うんうん、実際に何描いたかは分からない、色鉛筆なんですかね、
はい、そうですね、
でも大人になると絵本なんか本当遠くなっちゃうね、その何で描いたかも分からなくなるというか、
だからね、子供もそうですけど大人が読んでもね、
面白かったですね、
気持ちが優しくなりますよね、
うんうん、まあ、本当に友情の物語っていう感じで、まあ、オチが言えないのが
そうですね、
頑張れ頑張れと読みながら応援したくなるような感じで、
うんうん、あゆいにもね、まあ、これは新宮の、はい、新宮町のムクの木を、はい、大事にしたいっていう、はい、そういう地元の方とか宮崎さんとかの思いでできた絵本ですけど、はい、あゆいにもね、箕面山の山頂にね赤菓子あるんですよね、もう樹齢何年なんだろう、説明書き山に登ると書いてあるんですけど、多分何千年だ、分かんない、そんなじゃないですよね、きっと何百年ですよね、分かんないですけど確認していただきたいですけど、
それはちょっとウキペディアに載ってないでしょうね、多分
ウキペディアに載ってない、箕面山まで上がってください、
まあそれで観光の分かりになるなと、
ペットボトルを1本持って上がって ってでお水をやりましょうっていうんだ運動を地元の方がずっとされててね、でもうね枯れそうなんですけど、でもまだ命を育んでいるので、やっぱそういうあゆにもねそういう木があるっていうのもね、これを読むついでにやっぱ心をかけていただけたら嬉しいですね。
そうですね、うん、まあ、次に、まあ、皆さんじゃあその歌詞だけどなんかペットボトルみたいな作品を
、ね、なんかドラマはきっとあるんですよ ね、 長く生きてる生き物には必ずね、
う
ん、
多分そのずっとあゆを見つめてきてるかもしれないですね。
そうですね、
うん、ぜひあの、まあ、ペットボトルを持って行ってみたいなと、
行ってください。
はい、はい、うん、ゆさとはどう、ちょっと見られて、
はい、あのこのカラーセラピストでもある宮崎先生なんですけど、はい、まあ、私の師匠でもあるんですけど、まあ、はい、本当に色使いが優しくって、であと私はコノハズクとかミミズク大好きなんで、はい、この本は楽しく読めました。
はい、なるほど。これは鳥っていうかフクロウの一種なんですか、
だと思いますね、うん、はい、
なんかそのけなげな感じがね、
はい、いいなと。6Gを思うけなげなところ
が、渡り鳥ってなってますからね、
はい、
あと南の方へ頑張っていく姿がなんか一らしいっていう感じだったんですけど、そこまでしか言えないんでね、
そうですね、そこからは本を読んでください、
読んでくださいいう感じで、はい、ということで、じゃあこの本の紹介を続いていきたいと思うんですけども、ということでこの本はまあ一応その樹齢400年の、まあ、木を守るというまあ、メッセージにもなってまして、売り上げの一部がムクノキを守るムクノキ金への寄付になっております。主要書店でお求めいただけますので、ぜひ購入してください。ということで今回は宮崎あゆみさんの新刊ムクジーとズックンを紹介いたしました。ということでこれからもあゆいの文学の情報をお伝えしたいと思いますので、ご期待ください。このコーナーは六助書店店長のおすすめコーナーです。このコーナーは私六助が最近出た新刊からおすすめの本を紹介するコーナーです。今回紹介する本は宝島文庫桜色おかんの嫁入り作の月音さんです。この作品は第3回日本ラブストーリー大賞のニフティココログ賞受賞作品で、この秋には映画上映も公開されますので楽しみですね。ということであらすじをせっかく参加していただいてますので、リサーチに読んでいただきたいと思います。
はい。女手一つで娘を育て上げた看護師陽子とその娘月子、二人が暮らす家にある晩酔った陽子が捨て尾を拾ってくる。陽子は一回りも年下の彼と結婚するつもりらしい。月子は戸惑いながらも捨て尾の気さくな人柄と陽子への真摯な思いに母の再婚を受け入れていくが、その幸せな日々は限られていたものだった。
ということでタイトルでも分かりますようにおかんっていう風になってますので、関西が舞台になってます、大阪ですね。物語は娘月子が一人称で語っております。当然まあ関西が舞台ですので語り口調も関西弁となっているんですけども、あのまあ関西弁で喋る本という作家というと、あの町田光さんとか最近でしたね、あの芥川賞を取られました川上恵美子さんが有名ですけども、まあ、どちらかというとこの二人の喋りっていうか、まあ、読んでもらったら分かると思うんですけど、また攻撃的な関西弁なんですよね。で結構ねそういうのが割ととっつきにくいところがあるんですけども、この作品に関してはかなりソフトっていうか、まあ、本当に日常的に喋ってるような関西弁が繰り広げられてますので、僕自身は割と、まあ、同じ関西人としても割と抵抗なく読めました。関西庶民感あふれるまったりとしたストーリー展開と登場人物の魅力なところ、悪い人が出てこないっていうのがいいんですよね、この作品の好感を持てる部分であります。で、まあ、あらすじには出てこないんですけども、迷う月子、まあ、いろんな、まあ、その人生、まあ、そのお母さんのこと以外にも、まあ、自分の恋愛とか仕事のことなんて迷うんですけども、的確にアドバイスを与える。隣に住んでます大家のサクバーさん、そして、まあ、飼い主のハチがギクシャクとした人間関係になりそうになるとピンポイントで愛嬌を振りまいて、人気になりそうな場面でも明るく楽しむ読むことができるとい ということで、まあ、僕自身大体本の購入の大きな一個のポイントが犬が出てくるという、まあ、自分の家にも犬がいるんで、まずその本屋に行った時平積みになって、まあ、映画になるから結構本屋さんも売りにしてるんですよね。 犬だという感じで、黒い、これは何に転換というか分からない、
ね、表紙にね、
ね、犬が乗ってます。
ワンコが可愛いのがポンと乗ってますね。
もう犬だと思ってもう早速買って読んだんですけども、で今度映画化ということで、まあ、その主人公の月子は今、まあ、映画はほとんど出られてますね。最近よく出てる宮崎あおいさんが、はい、主人公の月子さんを演じて、お母さん役は大竹しのぶさんが演じてます。ちょっとステオは誰かちょっと分かんないんで、そこら辺は公式ホームページを見ていただければと思うんですけども、まあ、映画を見てから原作を読むか、原作を読んでから映画を見るか、結構難しいところですよね。僕自身どっちかというと本当は後者 で、映画を見てから原作を読む派なんですよね。なんで先読んじゃったんでどうしましょうみたいな感じで今ちょっと
でもまた自由なイメージで読みますよ ね、
そうですね、
映画を ね、 そうね、見てしまうとそのイメージで、
そうそうそう、
俳優さんのイメージで読んでしまいますもんね、はいはい、
う
ん、
だからあ、こういう描き方もあるんだという楽しみ方もありますので、まずぜひ秋もちょっと映画見てみたいなと思いますけどもね。まあ、ということで、これから梅雨を迎えて鬱陶しい日々になりますが、そんな気持ちを感動で吹き飛ばしてくれる素敵な作品ですので、ぜひお手に取りお読みいただきたいと思います。今回の六助書店のおすすめ文庫は宝島社文庫館、佐久野月音さんの桜色おかんの嫁入り、定価税込みで480円をご紹介いたしました。またの次回をお楽しみに。今回は花子、リサッチ、そして六助でお送りいたしました。それではまた次回の本のひとときでお会いしましょう。
さようなら。